FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々を思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタ M です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。どうぞ。
こんばんは、通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日も2人です。
はい、
今日も2人です。元気にやっていきましょう。というわけで、このメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
10代の扉。
はい、というわけでですね、前回に引き続き、おうち企画第2弾本語り、イエーイ。今日は他2人さんにやってほしかったんですけど、いないので私がやりました。
はい、お願いします。は
い、いないので私がやります。今日は一応3つ、今手元にあるので持ってきてて、まあ、最初に全部タイトルだけ言いますね。
はい、お願いします。
1冊目、逆境に勝つ、サンリオピューロランドを復活させた25の思考、2冊目、来場者4倍の V 字回復、サンリオピューロランドの人作り、3冊目、シリウスの伝説ということで、一番最後だけ毛色が違うというね。
はい、サンリオ、サンリオときて急に、えっていう。
はい、でも全部サンリオですよ。
全部サンリオなんですね。
はい、全部サンリオです。じゃあ1冊目からいきます。これについてはですね、逆境に勝つなんですけれども、25の思考ってあの副題かなについてるんですけど、うん、25個クエスチョンがあって、でそれにピューロの館長さんとか、ピューロを経営しているところがサンリオの子会社の株式会社サンリオエンターテインメントっていうところなんですけど、はい、そこの社長さんの小牧彩さんっていう人が、その25個のクエスチョンに対してこうやったらいいよみたいな感じで書いてるやつです。書いてる本になります。
はい、
ですね、これね、全部見たんだけど、ちょっとね、日が空いてて、まだ見返せてなくって、でもね、なんかね、小牧さん大変そうっていうのは分から
なんか質問があって、それに対してこう考えていますみたいな回答があるみたいな本の形式なんですかね。
そうそんな感じ。なんかね、そう、25個で例えばだけど、サンリオピューロランドって遠くて不便ですよねとか日本の人口、特に子供の数は減ってってるのに、サンリオピューロランド大丈夫ですかみたいな質問に対して、小牧さんはこういう風に考えてますよっていう感じで進むやつ。なんかないない尽くしぐらいの方がいいみたいな感じのこと書いてあった時に、ああそうか、そんな感じかって思ってでもあり、全部あっても困るじゃないですか。
まあ確かに、全部あったら一回言ってなんか完璧で終わっちゃうみたいな、
もういいやってなるじゃないですか。
はい、
でもそうならないのはなんでって言ったら、それ何回もプロのパレードって、その全10箇所から見ないと全貌が見えないみたいな。
ちょっと待ってください。10箇所から見ないと全容が見えない。
全貌ね、全貌
が見えない、う
ん、まあキャラクターがぐるぐる回ってるんで、
はいはい、
あの知恵の木って言って、ちょっとでかいなんか木を模したステージみたいなのがあるんだけど、
はい、
でその周りを、パレードは回るんだけど、これがね、私いつもは同じところからしかあんま見ないっていうか、その人気のないところで最善を取るっていう趣味なんだけどそう、あのね、全10箇所スポットがあって、はい、それを見ないと分かんないっていうか、その全部キャラクターが止まる位置が違うから、なかなかね、うん、だから上から 来たりとか、あとそれぞれの、何キャストさんとか、そのダンサーさんとか、あとキャラクターの位置も違うから、で、同じショーって同じ演目でも人が違ったり、その、気が違ったらまた変わるわけじゃないですか。
まあ内容が変わったりする。
内容までは変わらないかもしれないけど、その演技の、そんなに、もっと改善されてたりとか。で私、年一勢だから、年一でしか行ってないし、ここ数年あんまり行けてないので、すっごい行きたいんですけど、ああ、やっぱり一回じゃ無理だよねって思いましたね。
一回じゃ楽しみきれない魅力が。
きれない、ほんと、無理無理無理無理無理。一回じゃ無理よ、ピューロは。でもね、規模的には、そりゃ、他のね、そのディズニー、某ディズニーのでかい、はい、その屋外とかに比べたら、そりゃ、施設自体はちっちゃいんだけど、
はい。
今日がね、充実してて何回見ても飽きないのよ。
何回見ても飽きない。
うん、だから、私が、まあ、例えば、その大学受かって東京に行ったら、年パス使って毎日のように行きたいっていうレベルで、やばい。
すごい好き。すごい好きなのが伝わってくる。
毎日行きたい。はい、というわけでね、これでね、続いて、2冊目に行きましょう、はい。サンリオピューロランドの人づくりですね。こちらはですね、ちょっとさっきのと、感覚的には似てるんですけど、はい、こっちは5章、第1章から第5章まであって、
はい、
それぞれ、なんか章のタイトルがついてて、それについて、話していくって感じの本でございます。
はい、
これね、内容全部言わないけど、章のタイトルだけ読んでいくよ。
はい。
第1章、すべては一本のリポートから始まった。第2章、朝礼と可愛いトイレの効果は絶大。第3章、人生は想定外でできている。第4章、ピューロランドの桃太郎が鬼退治しない理由。第5章、課題の深読みで育む力を強くするっていう感じですので、個人的には第4章が面白いなと思ってるんですけど。なんか引っかかるもありました？ないかな。
今さっきの4章のところは
4章ね、ピューロランドの桃太郎が鬼退治しない理由ですね、これね。
すごいそれだけで魅力がありそうな。
今、ピューロランドで上演してるショーの一つに、可愛い歌舞伎っていうのがあってですね。
はいはいはい、
で、その歌舞伎の内容の話とかですね、これは。簡単に言ったら、まあ、キティちゃんたちが歌舞伎をしますよって感じなんですけど、歌舞伎をするんだけど、はい、ちょっとしたハプニングがあってどんどん進んでいくみたいな、鬼ヶ島にレッツゴーみたいな感じのDVD 売ってるんで、見てもらったらいいんですけど、そうなんですよ、ね、ピューロランド昔は意外とそのビデオ撮影が OK なところが多かったんですけど、ちょっと最近はあんまりビデオ撮影良くないって感じで、いや、いいやつもあるんですよ、もちろん。大丈夫なのもあるんですけど、はい、まあ、DVD 買ってくださいっていうパターンのもあって、歌舞伎に関しては DVD 推奨ですね。はい。ぜひ皆さん気になったら DVD を買ってください。で、ついでに本も買ってください。これ面白いですよ。見ていくとですね、いや、小牧さんすごいわって思うんですね。この人の下でなら働きたいじゃないですけど、ね。
すごい。魅力が詰まった。
そうなんですよ。いや、もう見たら苦労と素晴らしさが分かりますよ。
苦労。
そう、最近よくねテレビとかね出てきてるんですけど、
はい、
いやー、ピューロ変わりましたよ。はい。はい、
次行き
ましょうね。行きますね。
はい、
次行きますね。最後はですね、シリウスの伝説ですね。これがですね、前回のせつなくんがいた時にちょっと話したんだけど、これがこの3000円超えする小説でございます。
3000円する小説。
3000円ぐらいしますね。はい。ちょっとね、挿絵が特徴的でですね、挿絵って言うのかって感じなんですけど、こちらの本ですね、レーザーカットのプリントが使われておりまして、切り絵みたいな感じの挿絵なんですね。挿絵って言うのか、はい、だから面白い挿絵が。で、この、その小説というか物語の内容なんです。簡単に言うんですけど、一応これ、地球はあるのかな？で、その、まあ、この人類が生まれるもっと前の話っていう設定で、火の国と水の国があっ って、まあ、火の国のと水の国の一番トップの人が兄弟なんですけど、変なこと吹き込んで不仲にして仲違いしましたと。で、仲違いしたけど、各々で高め合ってたじゃないですけど、栄えてたと。まあ、とある日に、まあ、後継ぎ候補、各々の後継ぎ候補たちが、恋に落ちてしまって、なんか大変なことになります。
後継ぎ候補が
それぞれ恋に落ちてしまって、すごくなんか壮大なことになります。はい。はい、ぜひ見てください。面白いですよ。で、これは、この作品自体は、なんて言うんだろうな、そのサンリオピューロランドの、ショーの、まあ、題材とかになってたりとかするんで、はい、もうぜひ見てください。普通に面白いんで、これ。いや、いいこと書いてあるんですよ、これ、また。簡単に言ったらラブロマンスなのかな、一応。そっち系と。けどあんまり私こういうの読まないんですけど、三両だからっていう理由で買ったんで。
可愛いもの好きな人にはすごくおすすめしたい作品って感じですかね。
ラブロマンスとかが読みたいなっていう人はおすすめしてみる。
なるほど。
面白いけど、そう来るかじゃないけど、ああそうなんだと思って。でこれは三両の社長さんが書いておられるんで、すごいメルヘンの溢れる作品ですね。お時間が来てしまいましたので、今回はここまでです。はい、はい。してまいりました。時代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやレーマのリクエストをお持ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10回の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら。